議長。
6番村松議員。
通告に順に従いまして一般質問をさせていただきます。共栄東一条中通りの安全確保についてということで、させていただきます。東一条中通りというのは延長でいけば1105メートルということで中学校から、国道に至る部分で、だということで理解しております。でこれについては通学路については学校側から役場までは改修され、逐次安全の確保はされてきております。この区間歯科診療所交差点から、国道交差点に関わる区間においては未整備のままとなっているということでね、この辺についてどういう問題点があるのかお聞きいたします。
金沢町長。はい、
特に問題はありません。
以上。
6番村松議員。
問題ないということは今後のここの整備についてはどのような形でしていくのか、それらについての例えば未整備状況が私が見た範囲では非常にあると思うんですよ。歩道が整備されてないとかいろんな部分で、その辺についても全くそういう見せものがないということなのかまずお伺いします。
議長。
金沢町長。はい、
まず通学路についてお話がありましたが、中学校から国道までという通学路の設定では現状ではありません。つまり中学校から役場の角を曲がって、道道に至る大通りの方面が一応通学路というふうになっておりまして、まっすぐ国道に抜ける通学路という設定は今のところしておりません。通学路に関してはですね、ただお話のようにこの共栄、東一条中通り、これについてはお話のように 1.5 メートルの歩道が非常に狭くなって、また凸凹もあるというような状況は捉まえております。
以上。
6番村松議員。
中将もそうやってちょっと危険性どうか捉まえていると。で私もここの部分については駅に通じる部分で町も3、4年前ですか、道路をつけたと。で交差点が農協それから京成の住宅との間にずっとできたことによって、あそこは T の字から十字路になって交差点になりました。そして、今回11月においては、教員住宅1棟2棟が11月から入居しておりますよね。でそういうふうになってくると、たまたま住民からもいろいろ聞いてるんですけど、農協が役場側から農協に降りてくるとどうしてもあそこのとこ日陰になって、冬場滑るというような状況がある。から、教員住宅ができるということは今後においてもね、通勤だとかそういう部分ではあそこから学校側に向かって、交通量も増えていくだろうし、役場へ用を合ってくる人も最短距離とすればその道路を通るというような状況も考えられる。から、農協さんがあそこにあるということで冠婚葬祭等あるときに、夜になると、駐車場がいっぱいになったときに路上に、車が止まるとか、いろんな問題点があると思うんですけど、その辺についての考えはありますか。
議長。
町長。金沢町長。はい、
この路線についてお話のようにですね、まだ整備に至っておりませんが、整備の実施計画、つまり内部的に担当で作っております、ちょうど等維持管理計画、実施計画というのを まあ、毎年ローリングしておりますが、その中に一応載せながら、あとは緊急度あるいは危険度優先順位等を考えながら順次危険あるいは不便な面が出てきたものについては調度として順次回収していく計画ではあります。
以上。6番村松議
員、ぜひこの実施計画が毎年ローリングされているということであるんであればね、やはり あそこの部分については近々にね整備していかざるを得ないと思うんですよね。そして役場側から国道がありますと診療所の取り付けっていうのは約1メーターほどずれております。それから旧早坂支店に向かいましても非常に歩道が取れないで狭い状況、それから東一条の町の駐車場の入り口になっている等々あります。で、一番の問題っていうのは早坂支店の跡地の問題だと思うんですね。今年の春ですか、何日間か、まあ、2週間以上と自分は記憶しておるんですけれど、まあ閉鎖をせざるを得なくなった。その部分についてどういう理由であそこを閉鎖せざるを得なかったか、その辺について詳細にお話を聞かさせていただきます。
議長。
はい、花澤町長。はい、
今国もですね橋梁から始めて、長寿命化、つまり耐用年数が過ぎてきて、そういうのが全国的に広まっておりますから、長寿命化計画を橋梁から始めて、次には舗装道路も含めてですね、どんどん、劣化しているものについて計画的に、整備しなきゃならんという機運、まあ、全国的ではありますが、それによる補助制度あるいは仮想ソフトを使うとかいろんなことが上がってきております。まあ、これは笹子トンネルで崩落等がありましてから、国がそういう動き方をして、やっと動き方をしてきているということであります。私どもとしては町としては担当課で、逐次道路状況については把握しながらどうすべきかということについて、考えておりますが、まあ、内部的に考えている。ただローリングですから毎年変わる可能性があります。優先度あるいは全体の事業量も含めてですね、変わざるを得ない面がありますが、担当としてはそういう計画、実施計画を一応作って、我々と協議を、まあ、最終的には財政当局と協議をしておりますが、このお話の東一条中通り、共栄東一条中通りについては今のところ27年度にはやりたいなという計画ではあります。でそれにのっとって逐次進めていきたいと、まあ、他の部分もありますから、それらと十分、見比べながら優先度をつけてやっていきたいと、こんなふうに思っております。通行止めの期間については今年の3月15日から4月の5日までの18日間通行止めをせざるを得なかった。これは屋根からの落石通により歯科診療所交差点から旧早坂商店交差点までの間18日間通行止めをしたと、こういうことでございます。
議長。6番村松議員。
まあ、17年に行う予定で進めていきたいということで、非常に
27年
失礼しました、27年ということで進めていくということです。非常に早くできるのはいいことだなと思います。でまず今出てた部分で、まあ、18日間通行止めをせざるを得なくなったということは、あそこにはやはりまあ、もう皆さんご存知のように早坂さんが倒産したというようなことで不適切な建物としてその空き家が残ったと。で債権者はその弁護士さん、管財人さんがいるわけだから、 そのことに対してどのような対応を求めたのか、それからこういう例えば空き家なんかもここだけの問題ではないんですけど、そういうふうになった時にね、やっぱり持ち主に対してどういうふうなことをするかということが第一条件だと思うんですけど、その辺の対応についてはどのようなお考えを持っているのかお聞きします。
議長。
金沢町長。
当初弁護士ということで管轄でありましたが、今は裁判所の管轄になっていると、こういうふうに聞いております。つまり入札をやるということまで聞いておりますが、その後の先についてはどんなふうになっているか分かりません。いずれにしても町内に所有者がいるわけじゃありませんし、我々も裁判所の手元に入っているということであれば、そこの進み方を見ざるを得ない、こんなような状況にあるというふうに思います。現状ではそういうことであります。
議長。
この物件について、裁判所の競売物件としては、11月16日、新聞に公示されております。で、一番今この歯科診療所から国道に向けて、物事を進めて27年まで進めていこうとすれば、あそこの場所が最大の要するに解決策を 見出していかなかなければならないようなところでないかなというふうに私は思っております。で、この物件について、町側では分からないということなんですけど、この入札については、ホームページや新聞やいろんな部分でどういう物件だか出てると思うんですよね。その辺について町側は抑えてない、27年からこういう計画をするということであれば抑えてないということはないと思いますので、その辺についてもう一度お聞きします。
議長。
金沢町長。
当然抑えてないということにはならないというふうに思います。実際そういう情報をキャッチしながら動きを見極めているということであります。どうしてもそこら辺が道路を曲げるわけにいかないとすれば、その物件がぶつかるとすれば、それなりのことを考えなきゃならないんでありますけれども、そういうことによって、ずれたり、実施する、回収する時期がずれたり、そういうことはあるというふうに思いますが、今の現状では、情報をキャッチしながら、どういう対処法があるか、あるいは裁判所の動き、入札の結果等を見極めていきたいと。それによってこの計画、道路の整備計画、改修計画についても動いていくと、こんなふうに思っているところであります。
議長。6番、村松議員。
この問題はね、やはり27年に行う予定であるということであればね、やはりこの物件が今現在どうなっているかぐらいのことは捕まえておいたほうがいいと思いますよ。私もこの部分について、11月16日に出て、12月の11日にその入札関係がどうなったかというのは見ております。それによりますと、この早坂さんの件の競売物件については、栄町のところは1件入札が出て、その落札したということも分かっております。から東一条の部分については、入札者がゼロというようなことで、そういう状況だと。で、次の入札に関わる工事も、日にちはもう表示されております。で、やはりあそこの部分で心配なのはね、やはりじゃあ民間の人が本当に買った場合にどういうことになるのか、それから行政でそういうものを、なんていうのか、購入するということがどういうメリットやデメリットがあるのかということについて、何か考えがありますか。
議長。
金沢町長。
当然我々としても1回目の入札は応札なし、2回目ということは特別入札に入ったと いう情報まで得ておりますし、物件等についても頭の中には入れているところであります。何もしてないということじゃなくて、当然そこが通らなければなりませんから、そういうことの情報については聞いておりますし、見極めをこれからしなきゃならんというふうに思っておりますが、例えばあそこ旧劇場でありますから、解体費におそらく1000万を超える解体になるというふうに思いますし、アスベストも入ってるかなというようなことまで調べておりますが、まあ、それは十分裁判所の入札の動きを見ていくのは当然だというふうに思いますし、27年ではありますが、今のところ27年度ぐらいにはやりたいなという担当現場の話というふうにとらまえていただきたいというふうに思います。
議長。6番室松議員。
この物件についてはこの競売の時にでも出てるんですけれど、まあ、通常固定資産の評価額だとかいろんな部分でいくと500万を超えるような数字が出ておりました。でこれについて坪数については、893、約270坪、建物が50っていうようなことで出てましたし、でこの物件について建物が一部、道路上に越境している建物だということも出ておりますね。でそういうことであればね、やはりなかなか一般の人が今言ったようにアスベストの問題だとかいろいろあるということで解体に、まあ、1000万からかかると。でこの最低、売却額というのは73万という数字まで出てますよね。でそうだとすれば本当に一般の人が購入してその安全確保をしながらやることができるのか、その辺について町長の考えをお聞きします。
議長。
金沢町長。
もうしばらく成り行きを 見極めたいというふうに考えております。
議長。6番室松議員。
もうしばらくといってもね、これ次の入札は2月2日というような形も出ております。そしてこの部分についてね、最近ニュースやなんかでもやっておりましたけれど、全国でも持ち主が不在な住宅、それからわからないその物件が出てきて、自治体も非常に苦労していると。空き家が増え危険な箇所、その対策が求められているというような、ニュースも出ております。ということはやはり今陸別の部分で考えればあそこのところがやっぱりそういう状況になるのかな。要するに空き家で不適切建物ということで、その持ち主に対してどういう対応もできない、から雪が落ちてきてもし事故があったら、もし住民が怪我をしたら、そういうことを考えた場合に早急な対応をせざるを得ないのは現状ではないかと、そういうふうに思うんですけど、その辺についてどういうふうなお考えですか。
議長。
金沢町長。はい、
議員お話のさまざまな考えにつきましては、私も頭に入れて、また担当とも十分話し合いながら成り行きについても見極めを定めながらというふうなことで、ご意見、貴重なご意見を参考にさせていただきたいと、こんなふうに思っております。
以上。6番室松議員。
まあ、行政側っていうのはね、いろんな情報収集の手段を持っています。でこういう例えば全国の例など、実態そういう空き家だとかそういう危険なものをどういうふうな状況でやってるか、実態調査をしたことがありますか。それに基づいて陸別の場合はどうだっていうことを考えたことがありますか。
議長。
金沢町長。はい、
陸別町は全国の市町村より先駆けて空き家解体、 廃屋整理を積極的にやってきております。まあ、やっと全国の管内でも市町村がそれに興味を示してきているなというふうにさえ感じておりますが、そういう面では陸別市街地の廃屋等については調査済みであります。
議長。特番村松議
員。確かに、陸別市の景観形成補助金、これらについても議会側から率先してこういうことで空き家対策をしていくべきだというようなことで条例を作った経緯はあると思います。で、今これについても陸別市長については、解体後の利用については最大50万それから更地にした場合だと35万というような形での条例が出ているのは私も十分知っております。で、今全国で問題になっているのはそういう危険な建物に対して行政代執行を盛り込むなどの積極的な対応をしている自治体もある。町長を言うようにやはり陸別は先進的な町でありますので、27年度からはこの場所についてはね、やはりそういうふうに整備していきたいということになれば、その辺をね、やっぱり債権者もしくはそういうふうに、まあ、新たに誰が持つのかわからないですけど、その辺のことをすべきではないかなというふうに思います。で、例えば町長、この建物を壊すのに1000万かかるというようなことを言いました。で、例えばその空き家解体条例でこれやった場合でもそれぐらいしか一般の人は出ない。確かに、民間が買って道路に不法占拠している部分をはっきりした場合にはそれについてね、撤去を求めるとかそういうようなことがねせざるを得ないわけでしょ。だから雪が落ちたらどうなるか、その事件が起きた場合どういうふうになるかというのは持ち主にかかってくるわけですから、その辺についてもう一度お聞きします。
議長。
金沢町長。
今持ち主は裁判所ということになっているというふうに思います。で、北海道町村会の政策懇談会というのを毎年やっているんですが、その中でやっとですね、廃屋空き家解体それらに、自治体が大いに関われるようなことを政策的に国もやるべきだというようなことで今そこら辺が進んできております。やっと所有者が分からないとか、あるいはハンコを全て整えないと解体できない、そういう建物が全国、まあ、道内も各地にありますが、 そこの町村が非常に困って、廃屋の解体について補助制度とか、あるいは強制的にやれるそういう権限を自治体に与えてもらいたいというような要請を北海道町村会としてもしておりますから、それらについては法的にもだんだんそういう方向にならざるを得ないんでない、国の方もそういうならざるを得ないんでないかというふうに感じております。まあ、そういう面では陸別町としてもそれらの成り行きを見ながら、また議員のいろんなご心配も含めて参考にしていきたいと、こんなふうに思っております。
以上。6番村松議
員。これもね、まあ、いろいろホームページやなんか自分も少し知識を得ようと思って、勉強しました。で、空き家等との対策の現状と今後の展望ということで、全国的な自治体でも非常に苦慮していると。で、まあ、先日ニュースになったことと同じだと思うんですね。で、これについての補助事業について先ほど町長言った補助事業以外に国土交通省でもそのようなのがあるんですけど、その辺についてはお分かりですか。
議長。
金沢町長。
国交省のそういう事業があるというのは聞いております。
議長。村松議員。
それでここの国土交通省の中ではそういう自治体でそういうふうな空き家対策、それから例えば移住関係でこちらに来たいという古い民家をね こうどういうふうに利用するかということをやれば、こういうこれこれの補助金が出るというようなことで、活用事業タイプだとか除去事業タイプとかっていうふうな形がありますよね。というのはこれ活用事業タイプにおかれましては地方自治体が1/2、国庫が1/2というようなことで、大変そういうものに出るんだとか、それから除去事業タイプっていうことになれば、国は1/5、地方自治体が1/5、地方公共団体が1/5というようなことでの配分で、こういう除去事業タイプだとかありますよね。そういうことは職員等はチェックしてその辺は抑えてるんでしょうか。
議長。
花澤町長、はい、
まあ、こういう場合じゃなくて職員担当の方へ行けば答えてもらえるというふうに思いますが、十分国交省の状況については情報としてキャッチをしております。ただ全国規模でありますから、おそらく観光地にもういらなくなった施設とか莫大な面積のある建物とか、そういうのが全国的に、まあ、道内でもそういう意見が町村長から出ておりますが、我々こういうとこ陸別ばかりじゃなくて、陸別のような建物の規模じゃなくて、もっともっと名前も大きい施設が投げ出されているというようなことに対する国交省のそういう大規模の改修あるいは解体等々について国もやっと目をつけすることをまあ、それをすることにやっと気がついたといいますか、陸別の廃屋の制度を大きくしたようなものに全国規模でどんどん困ってきているというのが実態だというふうに思います。まあ、当然陸別町としてこの身の丈に合った形でどんなことができるかということについては担当でも十分担当と一緒にやって協議をしているところであります。
6番、村松議員。
要するにね、危険な建物だというのは分かってるし、まあ、平成20の、ね、27年度から行う予定だということであればね、あそこについてはやっぱり住民が一番安全性が確保できない部分だということで、一番の支障な状況だと、そしたらその部分を先行して、まあ、徴税使っても町民はそんなに文句言うっていうか、そういう問題には反対するようなことはないと思うんですよね。というのは例えば先ほど話した、もう自分はもう単純に数字的に考えますと73万で出てると、大体境町の物件にしてはその出た金額の8掛けで落ちてる、そしたら70万かからないで購入できる、で撤去に1000万かかると、1000万かかってもこういう空き家再生の事業の補助事業が使えれば、まあ、半分出るとしたら500万ぐらい出るのかな、したら手出しってそんな大きい金額ではない。ただ民間があそこを買うということになると非常に利便性良くてもなかなか手出しづらい場所だと思います。であそこは280坪あります。で陸別の中心市街地であります。そうすると例えばその陸別には独居の人たちもいて、やはり病院の近いところだとかそういうような部分での場所、それから例えば、陸別に住み続けたい人に例えば分譲して売るとか、そういうようなことだって可能になる場所だと思います。でそういうことを考えた場合ね、やはりもう少し片方の方はもう朽ちてきて、いつ壊れるかわからないような状況、そういうことを判断した場合に、あそこをね、やはり町のお金をかけても決して無駄にはならないと思いますが、どうでしょうか。
議長。
長澤町長、
はい、 大変貴重な意見ありがとうございます。ぜひ再度検討を深く検討したいとこんなふうに思っております。
以上、はい、前向きな意見で出ましたので、まあ、これ以上言ってもなかなか形が出てこないと思います。ぜひ場所の再生計画などを考えて有効な町の税金を使って、町民に喜ばれる事業を進めていただきたいと思います。から先ほど触れた中で、まあ、そういうふうになると周辺における歩道が確保されてない場所だとかそういうのも逐次やはりやりやすくなるだろうし、それから駐車場、それから農協への入り口、ガソリンスタンドの出入り口から付近については歩道がガタガタで狭いと、それから雪が山積みになって冬場だと非常に歩けないんで、車道を歩いているというのが現実味があるのかなというふうに思います。そういうことを踏まえてやはり早急にこういう27年度までに考えるということであればその辺も含めて考えていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
議長。
花澤町長。
提言として頭に入れていきたいとこんなふうに思っております。
以上。それでは
村松議員、
2番目の町道・農道等の今後の整備・改修計画について、具体的な計画の有無および今後の方針についてということで、お伺いします。これについても先日候補やなんかでも11月に自治会長会議その後で要望も出ております。で昨日も、まあ、議会の方にもその辺の要望が出たというようなことで出ております。でそれでそれに、関わることは別として今言われたところで、計画等あればご説明願います。
議長。
花澤町長。はい。
ちょうど農道の整備計画で整備改修計画でありますが先ほどお話ししたようにですねちょうど等維持管理実施計画というのを担当部署で作っておりまして、これは先ほどお話したように国の長寿命化の方針に基づき国交省の方でも進めておりますからそれにまず橋の橋梁の点検等を始めて議会にお願いして始めたところであります。橋梁については87橋を調査点検をしてこのあと計画を立てなければならないというふうに思っておりますが農道について今お話のようにですね自治会の会長会議の方から出ておりました、北村さんのとこ三好さんのとこから坂倉さんまでのとこでありますがこれは関北一線関機械北一線連絡線で、トマム原野線に関わるところでありますがこれらについて要望が出ております。でこれらについて私どもは現地担当が調べまして、どんなことが方策があるかということで一応今のところではぜひとも道営事業で、やれないかというようなことをこれは町村の負担が 22.5% ぐらいですがそれで、やれればいいなというようなことを考えておりますがこれも計画でありましてまた北海道ともいろいろ相談しなければなりませんし北海道の都合もありますがこれらについて、経年劣化をしておりますし舗装の状況も非常に危なくなってきているというさらに大型トラックの時代でありまして、 だんだん劣化も激しくなっているというようなことから地域からも出ておりますから、ぜひともこれは町としても挙げていきたいなとこんなふうに思っておりますが、いずれにしてもさまざまな長寿命館を含めて、既存の道路については調べな点検しながら道路のストック状態を 見極めながら路面状態も 見ながら計画を立てていきたいと、これらについては実施段階では議会とも相談もしたいとこんなふうに考えております。
以上、6番村松議
員。大体そういう形では分かってきましたが、ちょうど、市街地関係については今のところはその27年の先ほど言った部分で、あと小さな凸凹だとかいろんな部分で出てる部分あるんですけれど、その辺については早急にね、やらなきゃならない場所ってないんですか？あればやっぱりその辺についてねきちっと説明願います。
議長。
金沢町長。
市街地当然担当で、きめ細かく調べております。ですからそれにのっとってあとは財政、状況をどうするか、あるいは計画的にどんなふうになるか、あるいは全体の事業量も含めてどんなふうになるか、これらについて、やっていきたいと。で国の方も動き出しまして、道路のストック点検をしながら先ほど話した既存の道路の状況を調べて路面の正常調査費を要請しながらこれによってやっていきたいなというふうに、今これは26年度来年度にはぜひとも対応調査費を要望しながら、町道の31路線46キロ、バス路線とか通学路を優先しながらそれらについては計画的にやっていきたいとこんなふうに考えております。担当に聞いてもらえばこの辺はよくわかるというふうに思います。
以上、
それは担当に聞けばいいっていうことになればそれまでなんですけど、我々もやっぱり議員として一般質問として町民から負託を得て、やはり町の方針を聞き正して、やはり一日でも早く住民の安心安全をね確保するためにどうするべきかということでやっておりますんで、そういう言い方はないと思います。もう一度、そういうことに
議長
金沢町長。
町民の安全安心守るのは当然ですから、そこから発信したものについては最優先でやるのが我々の仕事でありますし、当然のことだとこんなふうに思っております。当然やらなければならない仕事だとこんなふうに思っております。
以上、6番村松議員。
これにて一般質問を終了させていただきます。